新年期のはどういう箇所であるかというと、モーセ五章の最後にあたります。で、創世記、天地創造から始まって人類の創造と、そしてアブラハムが選ばれて全人類の救いの道を着々と備えられていく中で、エジプトを脱出する出来事が聖書エジプト記、そのアラノでの礼拝のあり方、生活のあり方を記したのが歴史記、その旅のさまざまな出来事、旅行記録やさまざまなことが民数記に記され、その間モーセの説教が改めて約束の地に入ろうとする手前で語られたその記録が新命記です。で、新命記のモーセの第一回の説教は1章から4章でした。で、5章からなんと長い26章までの箇所が2回目の説教にあたります。モーセはどういう思いで、あるいは神様はモーセを通して何のためにこの説教を語らせたんでしょうか。それはイスラエルの民を幸せにするためでした。主食を与え、戒めを与えて縛るためではありません。窮屈にさせためではありません。もう一度言います。幸せにするためです。聖書を新命記の6章を開きます。開かなくて前を見てください。パワーポイント書いてください。私に注視してくださいね。よろしくね。主が、あなた方を教えようと命じられた命令、掟と定めである。掟と定めというと堅苦しく思うんです。冷たく感じるんです。でも、あなた方が渡っていって所有しようとしている地で行うためである。それはあなたの一生の間、あなたも、そしてあなたの子も孫も、あなたのために主を恐れて私の命じる全ての主の掟と命令を守るため、またあなたが長く生きることもできるためである。イスラエルを聞いて守り行いなさい。そうすればあなたは幸せになる。ここに出てくる。聞いて守り行いなさい。そうすればあなたは幸せになる。あなたのその神、主があなたに告げられたように、あなたは死と水の流れる国で大いに増えよう。同じことが10章にも出てきて、これも開かなくて結構ですが、10章の12節13節にあります。あなたの幸せのために、私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟とを守ることである。幸せになるため、幸せにするために。あ、そうか、私が幸せになるように、その神様は一歩を与えてくださったんだ。いろんな規定を、細かい規定を聞かさったんだ。法律というのは本来そういう目的で作られているものですね。だから立法府という、今でもですね、三点文字の立法府というのは、国会というのは本当大事ですね。それを定めていく、その民を選ぶ、それが国民にあるわけですから、主権在民というのは本当に大事なことで、その大切なことを神様は今の時代は人間に与えておられる。直接神様がモーセを通して与えられた主の掟と定め、それが新命記にあります。日本の国の憲法で保障されている基本的人権というのは、このモーセの説教に満ち溢れています。 で、私たちが現代ですね、この近代社会の中で民主主義国家としてこの基本的人権を本当に身につけているだろうか、これが今後守られ続けていくのかどうか、それはもう私たち国民の自覚にかかっているわけですね。クリスチャンというのはそういう国民の、ね、神の御心に基づく良識ということを知る機会があるわけですね。ですから本当に大事なことだと思います。そこで、今日の箇所の一節から見ていきたいと思います。24章一節から、人が妻をめとり夫となり、妻に何か恥ずべきことを発見したため、気に切らなくなり離婚状を書いてその女の手に渡して彼女を家から去らせ、彼女が家を出て行って他の人の妻となり、次の夫が彼女を嫌い離婚状を書いてその女の手に渡し彼女を家から去らせた場合、あるいはまた彼女を妻として受け取った後の夫が死んだ場合、彼女を出した最初の夫はその女を再び自分の妻として受け取ることはできない。彼女は契約されているからである。これは人の前に意味であるということである。あなたの神主が相続としてあなたに与えようとしておられるし、罪をもたらしてはならない。解任する中でというあの実会の中のその精神を組んで結婚を重んじて、制度を重んじているその流れの中で離婚に関することがここに語られているわけです。で、これを読みますとね、離婚を進めたり命じたりしている箇所ではないんです。この箇所は人々の心が固くなれ、そして離婚が起こってくる現状の中にあって、それでも全てをなるがままに放置しないで、したい放題好き勝手気ままにするという、その中に離婚があるという、そういうことではなくて、ちゃんと離婚状を書いてやすやすと離婚をしないように、そういう配慮で書かれている。だから4節で、離婚状を書いて離婚がされた場合でも、最初の夫は離婚後、他の人と結婚したその女性をもちろん迎えることができないと言っています。まあ離婚、やむなく離婚しなければいけない状況があっても、もうすべて流れ現象のように、なし崩しで、もうしたい放題人間の好き勝手にするということをしてはいけないという規制なんです。いわばそういう人間のわがままを歯止めをかけるために最新の注意を払って二重三重の規制が与えられていると受け止めるべきなんですね。で、その精神の中で新約聖書の中の関連記事があって、それを見たいと思います。どうぞ。マタイの19章に、旧約の律法を厳格に守ろうとするグループパリサイ派の人々がいて、イエス様を心に試そうとした質問を浴びせました。前にあるのようなパリサイ人たちが身元にやってきて、イエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは律法にかなっているでしょうか。イエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となると言われたものです。それをあなた方は読んだことがないのですか。質問は何か理由があればという条件付きです。 パリサイ人はまず離婚ありきのという現実から出発して、それが立法にかなっているかどうかと問いかけています。これに対してイエス様は創世記の1章の27節を引用して、そもそも論で語られます。創造者は初めから人を男と女に作ってとお答えになった。神様が人間に与えてくださった本来の姿、結婚の在り方に目を注ぐべきだとおっしゃったんです。続いてこの創世記2章の24節の言葉も引用して、それゆえ人はその父と母を離れ、その妻と娘で二人は一体となる。この結婚の本来的な目的、中心の目的を明らかにされました。何か理由があれば妻を離婚すると言って、離婚の条件から話を始めるんではなく、もともと人間に大きな賜物と委ねられている結婚の祝福と責任にしっかり目を留めるべきだ。そのことをイエス様はまずパリサイ人の向かって確認されたんですね。まあそういう中でやむないことがあり得るということを、人間が固くなで罪の社会ですから、そういうことは本来あってはならないことがあり得るということをおっしゃっています。現在でもその DV などですね、夫の DV や時間な経済的理由やさまざまなことでやむなく結婚に離婚に至った弱い立場の女性には、私たちを優しい目で見守ることも大切だと思います。しかし泣き苦しはいけない、離婚ありという現在の風潮は現に真面目でべきだし、結婚相手は本当によく祈って考えて決めなければいけないということになると思います。五節を次のポイントとして見てまいりましょう。五節を読みます。人が新妻を目取ったときは、そのものを戦に出してはならない。これに何の機能も負わせてはならない。彼は一年の間、自分の家のために自由の身になって目取った妻を喜ばせなければならない。これはいかに家庭が大事であるか、その重要性を認める社会、あるいは国家、それを意味する規定です。本当の福祉国家のあり方をここに見ます。兵役の免除です。まあ兵役の免除といってもね、兵役制がない国民改兵の徴兵所のない日本で、今はピンときました。かつてはそうだった。赤紙1枚でお国を去り、万歳といって送るものも送り出されるものも出ていったんですね。隣の韓国では未だに徴兵制ですから、むしろこの聖書の言葉はピンとくると思います。新婚時代、1年間自分たちの家庭の建設に協力すべきだ、周りも協力すべきだというんです。2つの理由、それは子孫の繁栄のためです。今少子化の私たちの国では、このことは本当に大事なことですね。また共同生活、社会における共同生活の最も小さい、また最初の単位、それは家庭なんです。その家庭の形を大事にする、それがこの制度ですね。なんと先取り的な、時代を先取りしている前向きのあり方でしょうか。ここに人間を大切にするということ、神様による人間主義、人道主義、国家が優先される、そういう 全体主義ではない。全体主義国家というのが、まあ、日本かつての戦前の日本でした。ある意味では今も共産権はそうだと言えるかもしれません。それに対する一つのあり方、歯止めを教える見方がある制度ですね。現在の私たちでも結婚式に夫の職場の上司が招かれて外人として挨拶をするときに、ね、新郎は職場での仕事付き合いが大事です、新婦はこの点を十分理解して何かと我慢していただきたいという、こういう挨拶がありましたね。今どうでしょうか、減ったでしょうか。まず会社あるし、職場あるし、仕事あるし、家庭は命に差し向きですよ。朝のドラマでマスさんがスコットランド人の妻とエリーと結婚して帰ってきて、そして仕事を旅にという、なかなか帰れたいという夫婦の悪歴がいたことが描かれていますけどね。本人も日本に帰ってきたら、そう、主人もそんなふうに色に染まっていくわけです。新しい家庭の建設より職場の仕事や付き合いの方が大事だという主張ですね。これはこの24章の5節の宣言とは真逆なんですね。家庭を軽視し犠牲を強いるような企業は果たして健全な企業と言えるだろうか。将来一人一人の従業員の家庭がしっかり確立しなければ企業の安定や成長も期待できない。同じことが私たちの中にも教会人としてクリスチャンとして教会生活を重んじる中で神様への奉仕と言って、そして、家庭の一生が壊れてしまうことにしてはならない、そういう自覚や歯止めも私たちは共通している必要があるんです。神第一、2番目家庭と交わり、3番目奉仕、これが原則ですね。だから今は奉仕を休みたいんですとおっしゃっていいんですね。不信仰ではありません。でただ理由が神様と人の前に本当に正々堂々と言える、そういう自分の状況判断が求められるし、周りはそれを理解すべきですね。でもこういうことを時々言っておかないと、もうやめられないとかね、だからしたらやめられないだろうから受けないとか、そういうふうに思い込んでしまうことがあるので、こういう聖書の解釈から企業のことは言うけど教会の模試のことは言わないということではなくて、そんなふうに私どもは考え、長老会でも執事会でもそういう方針の中で来ております。さて今この次の6節を見てみたいと思います。映像を出していただきました。これは貧しい人々のイスラエルのこの時代の貧しい人々の姿なんですね。で、今でも現在の日本でも豊かな国、日本でも、まあ、ホームレスの方々が現に岡山にもいらっしゃいますから、私たちもまたこういう方々に手を伸べていく必要があるかもしれません。あの誰かが企画するの場合はこういうことに参加していくスモールグループが出てきてもいいかなと思ったり、そういうものを愛国まで考えてもいいかもしれません。現在そういう働きがいろんな活動が岡山でもされていますから紹介したいと思います。止める人が者たちが貧しいものを圧迫し、その生活を脅かすことを信じているんですね。六節、引き薄、あるいはその上位置を七にとってはならない、命そのものを七に取ることになるからである。 ジュースというのは食料を調理する生活必需品と考えられていましたが、もうこれはもう生活を圧迫するという一つの方法で、命そのものを土に取ることになるという厳しい表現です。つまり生活権を奪うということは誰にも許されてはいない。映像を流れています。それと次、これがヒュースなんですね。あの日本もこれありましたね。形は違いまして、こういう形のものも平たいスクースを合わせて、隙間に刻み目があって、上を回すと下がすりつぶされていく、穀物がすりつぶされていく。イスラエルの場合、サイズとウワイスがあって、この間にオリーブの実なんかも入れられて潰された、潰したんですね。で、まあこういうものを、ウワイスを取り上げると、被災地があっても用をなさないわけです。お前はもう食っていくな、死ねという意味に等しい行為ですね。で、まあこういう貧しいものを保護する規定がありました。最初に言いましたように、私たちを慕うためではなく、生活を守り、権利を保障するためですね。次の、奴隷の固定、奴隷と雇用規定ということで、7節を見てみますと、あなたの同族イスラエル人のうちの一人を支払っていて、その、これを奴隷として扱い、あるいは売り飛ばすものが見つかったな。その人さえが死ななければならない。あなた方の力からこの悪を除き去りなさい。まあ時代の違いは、社会の違いはあります、制度の違いはありますけども、イスラエルの奴隷っていうのは、後で見るアフリカから黒人をヨーロッパやアメリカで奴隷にするという、そういう奴隷制度ではありませんね。もう非常に寛大で、人格や生活を排除した奴隷制度でした。もう今日は見ませんが、新約の15章には、7年目には奴隷に対して物品を返すとか、解放するとか、土地も返すとか、非常に寛大な制度が述べられています。奴隷の主人はイスラエルでは適切な世話をして、その必要を満たしていく義務を持っていたんです。まあこの7節では一人をさらっていくとかね、あの奴隷として扱う、売り飛ばすという表現がありますが、まあ奴隷を売り買いして暴利を得る者は死刑に処せられる。その人さらに、つまり奴隷の所有者は死ななければならない。で、現在に当てはめるとね、もう雇用関係に等しいんですね。厳しい雇用条件で人を雇って、そして暴利を得るというのはね、実は死に値するほどのことだと言えると思います。聖書、あ、戻す、一つ戻していらっしゃいます。新約聖書、主イエスの弟ヤコブは、厳しいことを書いていますが、前に出しました。引きなさい、金持ちたち。あなた方の上に迫ってくる悲惨を持って泣き叫びなさい。あなた方の富は腐っており。あなた方の着物は虫に食われており、あなた方の金銀は錆びがつく。その詐欺があなた方を責める証言とか、あなた方の肉を火のように食い尽くします。あなた方は終わりの日に財宝を蓄えました。見なさい、あなた方の畑の限りをした労働者への見払いの賃金が叫び声を上げています。そして鍵取り入れをした諸たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。定期上向きだと言っています。みんな実感がない。儲かっているところは人々はある。格差が広がっている、ね。これもこういう言葉で、私たちはこの時代の経済制度や
あるいは国の経済政策を見ていかないといけない。今の政権はどこを見ているのか、それいつも絶えずチェックしなければなりません。格差社会を生み出して行き過ぎた資本主義経済に歯止めをかける必要があると、確かハーバード大学の教授が、経済学者が出版して非常に難解のものが一般の人に売れに売れているというみんな感じている。先ほど全体主義社会主義のに対する歯止めということを言いましたが、資本主義に対しても自由主義経済の中でも一部の人々が暴利を貪っている。その制度を法律も変えないでそのまま擁護している、あり方に対して主権が国民にあるというなら国民が勝ち取ってならなければならない。どう勝ち取ってなるかというと、神様が3500年も前にこういうことを教えてくださっているということをクリスチャンは理解して、政治は他の人がやればいい、政治はダメだ、どうせ悪だからと、そうではない、そんなことを思いますね。そういうことを気づかせてくれる規定ですね。八節九節を見てみますと、まあ、ここにはサラートの幹部には気をつけてという特別な重い病気にかかった人たち、そしてその人たちは病気で苦しむだけではなく社会から罪の結果だと言って裁かれている規定なんです。次どうぞ。サラートに侵されている人たちを撮った写真なんですね。で、日本でこれがライダーといって不当な扱いを受けて、まあ、今その不当な扱いをむしろ逆に世界に発信しようじゃないかというのが隣 の長島の愛知県光明園 の中にありますけども、そういう働きがありますけども、時代も変わったと思います。不当な扱いをしました。そして長島愛犬の大島牧師と、そしてそこで働いていらっしゃったクリスチャンのお医者さんが一緒に、聖書でサラートというのをライと訳したのは誤訳で、明らかに病気としては違うものだ、これが差別につながっていると言って聖書の翻訳の時にどう変えようか、新教語訳は重い訳、皮膚病と訳したんですが、新海訳はもう正しい言葉がなくて言語のサラートという言葉にしました。さてここでこの神様の裁きを受けたと考えられていたんですが、祭司のもとに行って治っているということが分かったならば、それはそこで解放をつけなければならない。モーセの兄ミリアム、姉のミリアムがモーセを妬んで、そして神の裁きを受けてガラスにかかったと。しかしミリアムは悔い改めて癒されて回復しました。そのことをしっかり思っていきなさいと言っているわけです。罪を犯し、あるいは裁かれた人々の社会復帰に対する配慮、このことがこの短い2節の中に含まれています。一度失敗したものは二度と回復できないという冷たい目で私たちはそう見てはならないということにもつながっているでしょうか。10節から13節に対して今日読んでいただいた聖書の一文ですが、他人に貸し付けをする場合、担保を取るために貸主の方から押しかけてはならない。まあ、先ほど言ったような強行手段も取らない。借りた人も自分が出てきて自主的に返却すべきだと言っている。これは貸した方と借りた方がお互いに信頼関係があり、そしてお互いに良心を持って この書き換えをしっかりしなければいけないということを教えています。しかも借りた方が貧しい場合は特別な配慮で、まあ、の借金の方にしている上着を取るなと言っていますけれども、自分の着物を着て寝るならとあります。当時の社会というのは気候が違いますから大変暖かいので、あの黒田官兵衛の時代のように結構土間に入れていたり薄い布団の上に入れていたり上にも簡単なものをかけている。もっと熱帯の時代は場所はそうだったんですね。だから上着を取るというのは紐の、あの上布団を剥ぎ取るということなんですね。生活の基本的人権を守らなければならないということを言っているんです。そういう哀れみの心が13節に、あなたを祝福するであろう、それはあなたの神主の前であなたの義となるという、こういう哀れみ深い生き方が神様の祝福に預かるんだよと言っている。このあなたの義となるということを今日最後にもう一度取り上げたいと思います。14節からどう言っているかと言いますと、の困窮者、あるいは在留異国人、つまり異邦人に対する配慮の指定で、まあ、22節まで続くんです。で、14節に特に貧しく困っている人に対して福祉的な生き方、福祉の心で困窮者と異邦人への配慮がいる。もう本当に現代社会に言われていることですね。イスラエルだけではなく、生活を共にしている在留異国人について労働賃金の支払いに対し、特に貧しい場合は支払い期限を守って生活を保障しなさい。恥をかかしたり困らせたりしてはいけない。日本の戦後は本当に恥ずべき、在留異国人に対するひどい仕打ちをしています。で、このことを私たちは本当に知らなければいけません。で、今でもこの海外から迎えなければならない人たち、移住して移民してこられる人々に対して確かに犯罪の危険性もあるんですけども、しかし基本的にはその福祉的な在り方を聖書の精神を持って温かく迎えていくことが大事だと思います。もうこの点私たちは大変反省したり、あるいはいろんな思いを変えなければいけないと思います。16節にこの2つ目のことで個人の存在が言われています。父親が子供のために殺されてはならない。逆に子供が父親のために殺されてはならない。人が殺されるのは自分の罪のためでなければならない。子育ての中で子供の人権というのはね、児童の人権というのは今は保障されてはいるんですが、いくら憲法や法律で保障されていても、親が子供を私のものだと、所有権は私にあると思ってしまえば幼児虐待が起こりますね。言葉でも暴力でもそうですね。もう本当にこれも現代的課題ですね。一人一人の人格、個人の人格の尊厳ということ基本的に言われてるんですね。これが若くていない、これがちゃんと教えられていない、だから悲惨な事柄が日々起こってくると思います。イスラエルの民の間で個人が大事だ、しかし個人は自分の責任も取らなければならないというのはこの16節にあるわけです。自分の罪の責任は親になすりつけるんではなく自分で取らなければならない。 神様しか支配できない人間の命を他人のために左右してはならない。ここで個人が大事だっていうのは全体が大事で、その全体の中で個が大事だと言っている。全体の個が共に大事にされるというバランスがいるわけです。個人だけが強調されてはいけない、全体だけが強調されてはいけないという、まあそれは先ほど言った経済政策の中にも出てきているのではないかと思います。さて17節から22節、在留異国人、あるいはみなしごやもめ、イスラエルの国の中で特に弱い立場の人としている人々に対する配慮が指定されています。社会的に弱い立場に置かれているその人の権利に対する配慮は、19節から22節で、あなたが畑で穀物の刈り入れをして、束の一つを畑に置き忘れたときは、それを取りに戻ってはならない。それは在留国人やみなしごをやめでもものとしなければならない。あなたの神主はあなたのすべての手の技を祝福してください。神主は、あなたがオリーブの実を打ち落とすときは、後になってまた枝を打ってはならない。それは在留国人やみなしごをやむめのものとしなければならない。ブドウ畑のブドウを収穫するときは、後になってまたそれを摘み取ってはならない。それは在留国人やみなしごをやむめのものとしなければならない。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことを思い出しなさい。だから私はあなたにこのことを教えると命じる。自分が辛い思いをしたから人にも同じようにさせる。昔の嫁姑のような関係を私たちは、自分が苦労したから嫁にも苦労させる。それはいけない。同じことは、逆に今は逆で、嫁の方が強くなって、昔姑に苦労したのに、今度は嫁から逃げられるんですね。大変、社会や時代の動きの中で苦労する年代や世代の人もいらっしゃるかなと思います。さて、これはですね、ちょっとパワーポイントをお願いしましょうか。オリーブ園ですね。オリーブ園っていっぱいありますよね。で、オリーブっていうのは、もういろんなことに使われました。で、これを、先ほどの、ヒキルスの上で、すりつぶしたり、いろんなことに使ったりしますけども、生産の基本である農作物に、この、食生活の保障を与えている。例えばこれ収穫する。全部取ってしまわない。残しておく。それが19節から21節まであって、取り残したものは、貧しい人たちがそれを手に入れるためなんだと言ってるんですね。ルツ記の落ち星を思いますね。中途のナオミが嫁のルツにボアズの家に行って落ち星をさせた。そして異邦人の女のルツをボアズ総督は自分の父親にイメージしてしっかりとお仕事を残してあげようと教えた。逆に取れるものは全部取る。がっぽりと何もかも自分のものとして収益を上げ、外欲を満たして他を顧みないという企業精神は、もう個人であっても国家であっても団体であってもですね、もうそれは許されない。そこに神の祝福はない。こういう人間的な神様の御心に基づく姿勢がモーセを通してその国の本当の繁栄のために与えられているということを考えて、 そういう聖書に基づいたものの考え方をする、社会の運営をするような政治家になるように、政治家が起こされるように、私たちは政治家のために祈らなければならない。政治家もその信頼と負託に応えなければいけない。何度も言うように3000数百年前にこういう規定が、基本的人権守り、福祉的な考えがある規定があったということは、なんという素晴らしいことでしょうか。そこで今日お読みいただいた24章の中の13節、特に後半、またそれはあなたの神主の前にあなたの義となる。これは神様の祝福に預かるということです。今日のテーマの祝福に、これは言い方変えれば幸せにするためだという。私たちの幸せというのは何であるか、聖書の言う幸福論、幸福感というのは、神様を愛し神様に従うということです。それは神様に正しいと認められることなんです。で、使徒パウロが律法によって義とされる、良い行いによって神の前に義とされるというのは、それは否定されました。そうではない。律法による義ではなく、ここではあなたの神、主の前にというのはですね、この言葉を見てください。どうぞ。新約の6章の21節に、それで主は私たちがこのすべての掟を行い、規定を行い、私たちのために主を恐れるように命じられた。つまり信仰によって、信仰の恵みによって神様の許しと救いをいただいて、神様を愛し神様の御心を恐れ、かしこんで守る。それがいつまでも私たちが幸せであるためだというんです。自分の行いによって救われようとするのは立法主義で、これはどこまでもいけない。そういう良いことはできない、罪深いものだけど、そんな私を愛し神が一人をイエス・キリストを十字架の上に晒し物にしてまで、貼り付けにしてまで、私たちの罪の支払いをしてくださった、その主なる神を愛し恐れ、うちに与えられた聖霊の力と恵みによって、ここにあるように貧しい者や他の人々を愛していくことが、この今の時代に私たちに示されている、この旧約の時代においてすら、まだイエス様を迎えていない時代においてであってすら、主を恐れて、このようなことを行うことは自分の幸せにとどまらない、他の社会の人々の幸せにつながるんだと言っている。後半、私たちの神主が命じられたように、見舞いでこの全ての命令を守り行うことは私たちの義となる。この今開いている24章の13節と、新約6章のこの25節のここだけ、2箇所だけに、こういう意味で使われているのが、私たちの義となるということだ。イエス様を信じるだけで罪許され、行いによらない恵みと信仰によって救われた私たちは、この旧約にもあった神の恵みを聖霊によって、私たちの生きる指針、目標としていくことが大事なんです。次の言葉をどうぞ。イエス様は、実戒をまとめた律法の一番大事なものは何ですかと問われてお答えになった。そこでイエスは彼に言われた、心を尽くし、思いを尽くし、視力を尽くし、あなたの神である、神である主を愛せよ、神を恐れてという、あの旧約の教えです。これが 大切な第一の戒めです。あなたの隣人を 隣人をあなた自身の上に愛せよという第二の言いましです。ここであれば在留国人みなしの矢の目、弱い人を教えてあげられている人に隣人の自分自身のように愛するということがここで問われています。ここにお花があります。木の伊藤和美姉妹のご家族が記念会を申し上げ、ここと2階で呼べてるのとて祈りの時と大変大変な昇天号12年目の時が持たれました。ご家族は紹介生活できていないので、大変恐縮でしたと言いながら12年、はい、2002年の11月6日のご昇天なさった家族に住まい記念の時をご家族として、特に親しい方々をご紹介してここで記念の時を持ちました。はずみさんのことを43歳で召され、今いらっしゃったら55歳。お子様方2人、大変立派に成人していらっしゃるお母さんの信仰と徳をもう知るしに聞いて、帰り際にこれからもう一度考えて、母の信仰を大事にしていきたいですという意味のことを語って帰られました。彼女が災害時コンベンション、伊藤和美さんの災害時コンベンションで感想を書いている。これは1997年の171号でした。ちょっと長いんですが、紹介して終わります。受戦直後、洗礼を受けてから直後というのは、普通みんな嬉しくてたまらないという感じなのではないでしょうか。しかし私の場合は違っていました。7月末の受洗で信じていながら従っていけない、つまり洗礼を受けないといけないと思いながらなかなか受けれなかった。そういう情けない状態からは脱出し、気分的には晴れ晴れしたものの、ここ数ヶ月間は受洗、洗礼を受けたのにこんな状態で本当に良いのだろうかという圧迫感を常に感じています。しかしコンベンションで堀越先生のお話を聞いたり、その著書を読んでいるうちにその圧迫感が少なからず取り除かれたことを実感しています。自分が信じている神様が自然を超越したいかに素晴らしい方であるか、大げさですが小躍りしたくなるほど納得できたのです。今まで聖書に書いてあるからそうなんだと分かっていたつもりでしたが、イエス様に対する信頼度よりも自分が点々点という意識の方が強く、自分が頑張る、自分でやる、それができない、苦しくて仕方なかったのだと気づかされました。そして神様の素晴らしさを考えれば考えるほど、それを信じている自分に自信が持てるようになりました。自分にしてもらいたいように人にしてあげるというゴールデンルール、前にありますね。隣人を自分自身に愛する黄金律です。これを実行すれば私も変われるだろうという妙な確信を持って受け取ることができました。妙な確信、信仰のこの自分の力ではなく、イエス様によって神の御心を自分もできるんだという、それまではプレッシャーだったんです。できないできない、でも救い主で救い主の神様によれば私だってできるだろうという妙な確信を持って受け取ることができます。難しいだろうけれど、日々の生活の中で常に意識して実行していきたいと思います。今は神の御前で、また彼女の影響を受けた方々が彼女に代わって彼女の志を強く果たしていらっしゃる、そういう方がおせいらっしゃると思います。やがて お様方もそのようになっていかれる日が来ることを信じてお祈りしています。お祈りいたします。命じられたように見舞いでこの全ての命令を守り行うことは私たちの義となるのである。私たちが幸せになるのである。神様の祝福を受けることになるのである。天のお父様、難しいと厳しいと思う聖書の御言葉がいかに愛と恵みと優しさに満ちたのか、御言葉を通して学びます。新約のイエス様の福音の光の中でさらに深く味わうことができますよ。このように幸せに生きるあり方、神の祝福に預かる生き方をしているクリスチャンがますます糸を数にしまえるように、圧迫感から解放されて喜んで主に仕えることができますよ。そのようにされている方がますますそのようになる、そうでない方がそのようになる、またイエス様を信じ従う決断のできていない方がその救いを受け入れることができますよ。今日御言葉を持って静かに優しく一人一人義となるその恵みを受け取る時としてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
聖誕の聖誕の